神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。聖書ヘブライ人への手紙6章の1節から3節です。だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、主樹の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう。神はお許しになるなら、そうすることにしましょう。そこまでです。それでは成熟を目指していただきまして、先生に説教をお願いします。
ただいまヘブライ人への手紙の6章1節から3節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、主樹のバプテスマ洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう。成熟を目指して進みましょう、そうここに言われています。もともとの原文のニュアンスを生かして訳すならば、成熟あるいは完成を目当てとして神様に進ませていただこうではないかという呼びかけの言葉です。成熟に向かおう、そういうふうに呼びかけられているのですが、この言葉は実はこの手紙の文脈から考えるとちょっとびっくりするような言葉です。不思議な言葉なんです。毎月このヘブライ人への手紙を金曜礼拝で少しずつ読んでおりますけれども、前回聞いた5章の終わりのところでは、手紙の受け取り人である人たちの信仰の未熟さということが語られていました。5章の12節のところにこんな言葉が記されています。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また硬い食物の代わりに乳を必要とする始末だからです。この手紙の受け取り人たちについて、硬い食物の代わりに乳を必要とする、そういう者たちだというふうに言われていました。こういう五章の終わりのところで言われていたことからするとです、その続きにつながる言葉ってどんな言葉が考えられるでしょうか。この手紙を書いた人はですね、本当のことを言えばあなた方には硬い食物を食べるようであっていてほしい、しかしながら実際のあなた方はまだ忍び子のようで父を必要としているんだ、そういうふうに言ってるわけですから、そうするとここの後に続く言葉というのは、かつてパウロが言葉を聞き分けようとしないコリント教会に宛てて書き送った言葉がふさわしいんじゃないかと思います。パウロはコリント教会の人たちにこんなことを書き送りました。私はあなた方に乳を飲ませて 硬い食物を与えませんでした。まだ硬いものを口にすることができなかったからです。でパウロはコリント教会の人たちが信仰的に硬いものを飲み込むことができないだろう、そう考えてあなた方には乳を与えたのだ、コリントの信徒の手紙の中ではそういうふうに言ったんですね。それと同じように考えるならば、このヘブライ人への手紙、これ書いたのはパウロではないと言われていますが、この手紙の受け取り人たちも、あなたたちは硬い食物の代わりに乳を必要としてるんだと言われてるんですから、当然のこと、優しい乳のような言葉を与えるという言い方が続いていておかしくなさそうな文脈なんです。ところが今日聞いている6章の始まりのところで、この手紙の著者はそれとはおよそ正反対と思われるようなことを語り出します。今は基本的な教えを学び直すようなことはせずに、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょうというふうに言うんですね。基本的な教えと、そういう言葉が出てきますが、普通は基本的な教えこそ大切だとそう考える人は多いんじゃないでしょうか。私たちが生活をしていくときに、なかなか思ったような願ったような結果につながらないようなときにどうするか、私たちはもう一度原点に立ち返って、基本に立ち戻ってやり直そうと、そういうふうにすることが多いのではないでしょうか。ところがここではです、基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう、完成に向けて神様によって進ませていただこうではないかと、そう呼びかけられているんです。一体これはどうしてでしょうか。で、実はここで基本的な教えとか、あるいは教えの処方、そういう言葉が出てきますが、そういうふうに言われているものは、今日私たちがこの言葉を聞いて連想するような内容とはかなり違っているということを、知っておくべきだろうと思います。このヘブライ人への手紙が書かれた当時はです、当然ですけどまだ新約聖書はないんですね。この時代に聖書といえば、それは旧約聖書のことでした。そして旧約聖書の中には、これは考えれば当たり前のことですが、例えば福音書に記されるような仕方でシエスのことが書かれているわけではなかったわけです。旧約というのはイエス様よりも前に書かれているからです。で、そして最初の頃の教会の人たち、このヘブライ人への手紙もそうなんですが、初代教会の人たちというのは、実は主イエスが救い主だということを説明するために大変苦労をして、旧約聖書の言葉をところどころ引用しながら説明をしてたんです。ここに述べられている基本的な教えとか教えの処方というふうに言われているのは、これ旧約聖書のことを言ってるんですね。ですから、多分私たちが想像する教えの処方とか基本的な教えと、ここで言われているものとはだいぶ違うということになります。今日であれば、キリスト教の基本の教えっていうのは何になるだろうか。おそらく御子イエス・キリストが人となって会話王権の中に生まれてくださった、そしてエルサレムの郊外で十字架におかかりになって、私たちの身代わりとなってご自身を捧げてくださって、3日後に復活をして罪の許しを告げ知らせ、 私たちを清められた神様の民としてふさわしく生活するように招いてくださっているというようなことがキリスト教の教えの一番初歩だ、基本だと言って教えられるだろうと思います。あるいは信仰を持って洗礼を受けるということは、この主イエスキリストによって行われている神様の御業が私のためなのだということを信じて、主イエスキリストを私の中にお迎えして、そこからは一つに合わされたものとして生活していくようになる印だ。そしてそのキリストが今は天におられるけど、やがて私たちのもとを訪れてくださって、全てを完成してくださる終わりの時が来る。その時まで私たちは永遠の命が与えられているという約束を信じて楽しみにしながら生きていくんだというようなことが、おそらくキリスト教の教えの初歩というふうになるだろうと思います。ところが今申し上げた事柄というのは、すべてこれは主イエスキリストという方が土台になっているわけです。主イエスという方こそがキリスト教信仰の最初におられる。私たちはですからイエス様という方を通して神様を知るようにされているわけです。ところが初代教会の人たちというのは、今私が申し上げたような形での主イエスキリストの福音を、福音書のような形でまとまった形では持ってなかったわけです。それで旧約聖書の中から少しずつ順々に主イエスの救いのことが解き明かされていました。それがここに言われている基本的な事柄とか教えの初歩というふうに言われていることなんです。でこのところには初代のキリスト者たちがキリスト教の信仰を伝えるためにどんなふうに苦心して教えていたかということの痕跡が現れています。初代教会の人たちがキリストの信仰を教えるためにどんな項目を教えていたのかということが、実は今日聞いているところから聞こえてくるんです。ここに6つほどのことが数えられています。死んだ行いの悔い改め、神への信仰、種々の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判というような、こういうことがここに6つ並んで出てきます。で最初に出てくるのは死んだ行いの悔い改めということです。で死んだ行いというのは何か、一言で言えばこれは人間の罪のことを言い表しています。私たちは自然なままで、生まれたまんまで神様とつながっているということはできません。私たちは生まれた時には一人の例外もなく神様のことなど知らないで生まれてきましたし、あるいは子供の頃は知らずにいるけど、成長すると一人でに神のことが分かるというふうでもないんですね。私たちは自分のことを振り返って考えればよく分かりますが、神様との結びつきを持って生きるようになった。でそのきっかけには誰かが人生のどこかで神様のことを伝えてくれたという出来事があったに違いないわけです。そしてその聞かされたことを私たちが信じて生きる方向を神様の方に変えるというのでなければ、神様の民の一人として信仰生活を生き、慰めと力をいただいて生きていくなんていうことにはならないわけです。新約聖書では主イエスご自身が弟子たちを親しく招いて語りかけてくださる。そしてご自身の救いの技を知らせてくださることでそれを信じる。そういうふうな仕方で私たちは人生の向きを変えることができるんだというふうに告げられています。しかしヘブライ人への手紙書かれた時代というのは新約聖書がない、まだないわけですから、そうすると主イエスのことというのはみんな断片的にしか知らされていないわけです。でそういう人たちはとにもかくにも神様が人間に語りかけてくださり呼びかけてくださるんだということをまず受け入れなくてはなりませんでした。そしてその次に呼びかけてくださる神様がいつも共にいてくださるということも、これは信じるようになったわけです。したがって 最初に言われている死んだ行いの悔い改めということと、次に言われている神への信仰という2つの事柄は、これ2つセットで教えられたものと思われます。でこういうことを教えるためにおそらくですね、用いられた聖書の箇所というのは創世記の12章のアブラハムに神様が呼びかけてくださって、あなたは私を信じて生きるようになりなさい、そういうふうに呼びかけられて、アブラハムもそれを信じて旅立った。そしてその人生の行く先々に祭壇を築いて主の御名を呼んで生活をしたというような、そういう箇所が引き合いに出されて教えられたものと思われます。あなたは神様に信頼をする、そういうものとして選ばれてるんだ、それを信じるかということが、キリスト教信仰の入り口にまず、語られたわけです。そしてその次に今度はイエス様を信じて洗礼を受けるということが、起こるわけですが、ここではです、主受の洗礼という言い方がされるんですね。でこれは今日の私たちからすると大変戸惑うような言い方だろうと思います。キリスト教では普通洗礼って一つだけなんです。つまり私たちが洗礼を受けたら主イエスキリストにそれによって一つに合わされる、でそれからは主のものとして生きていくという、そういう洗礼があるだけです。幼児洗礼というのも教会の中にありますが、幼児洗礼というのはまだ赤ちゃんが自分でしゃべることができないので、自覚的に本人が神様を信じて生きていきますとそれを言い表せるようになるまでに、両親やあるいは教会の群れが、この子供に伴って、この子供が信仰を言い表せるようになるまで育ててまいりますという教会と親の信仰のもとに幼児に授けられる信仰ですから、呼び方は違いますけど洗礼そのものが変わってるわけじゃないんですね。教会の信仰、教会が洗礼を受けて生きている信仰の中にこの幼子も受け入れますというのが幼児洗礼ですから、形は違いますけれど、しかし洗礼が違うわけではありません。洗礼は違わないので、幼児洗礼を受けた子どもが大人になって信仰を言い表すときには、もう一回洗礼を受けるんじゃなくて信仰告白式というものが あるわけです。で洗礼は一つだけであるわけです。でそうだとするとです、ここで主受の洗礼と言われているのは一体どういうことなんだろうかということになります。で実は旧約聖書の時代、あるいは、今日でもユダヤの人たちは、何種類もの洗礼が過去にもあったし今でもあるようなんですね。でもその洗礼っていうのはキリストと一つに結ばれるという洗礼ではありません。民数記とかエゼキエル書、旧約聖書のそういう書物を読むと出てくるんですが、生活のさまざまな場面で、いわゆる宗教的な汚れというものに人間が触れてしまう場合があります。例えば、死の出来事に出会って死体に触れてしまったとか、あるいはさまざまな、生活の失敗をして神様から離れてしまったというのは、そういう汚れを経験することがあります。でそういう時にユダヤ教の中ではその、汚れを清めるために沐浴をするという習慣があったんですね。でここには主受の洗礼というふうに訳されてるんですけれども、原文では清めの洗いが主受あるというふうに書いてあります。ですから、その旧約聖書の中に教えられているいろいろな機会の清めの儀式というのがある。でそういうことをキリスト教もあるということを人々に教えたんです。ただキリストに結びつく洗礼はそれとは違うのだという仕方で、その洗礼のことを教えたわけです。でもう一つその洗礼と並んで4番目に出てくるのは手を置く儀式というのが出てまいります。で手を置く儀式って何かってあんまり私たちは身近に、そういうの見聞きしないので、すぐには何のこと言ってるのか分かりづらいのですが、例えばです、旧約聖書のレビ記の1章3節から4節にかけてこんな言葉が出てまいります。旧約聖書の163ページです。 旧約聖書の163ページ、レビ記の1章3節と4節をお読みします。1章3節、牛を焼き尽くす捧げ物とする場合には無傷のオスを捧げる。奉納者は主に受け入れられるよう臨在の幕屋の入り口にそれを引いて行き、手を捧げ物とする牛の頭に置くと、それはその人の罪をあがなう儀式を行うものとして受け入れられる。ここに手を置くという動作が出てまいります。でこれは捧げ物の話ですが、焼き尽くす捧げ物の場合はというふうに言われているんですね。でこの焼き尽くす捧げ物というのは、動物をすべて焼いて、そうすると、牛ですからステーキのいい香りがするわけですが、その良い香りを神様への捧げ物にしたんです。この捧げ物っていろいろありまして、例えば和解の捧げ物の場合には全部を焼き尽くすんじゃなくて一部は残して、そしてそれは人間が食べて神様と一緒に食事をするというような、そういう儀式もありましたけれど、ここは焼き尽くす捧げ物で、この焼き尽くす捧げ物に込められている意味というのは、実は捧げ物をする私自身、捧げ物をする人自身が私を神様にすべてお捧げしますということの表れなんです。でただそれはですね、動物と人間は違いますから、私をお捧げしますというときに手を置くということで、私すべてをこの動物に託して神様にお捧げしますという意味があったわけです。ですから初代教会がです、洗礼というのはいろいろあるけど、キリストに連なる洗礼というのは、そういうただ洗うという洗礼とは違うんだと教え、そしてまた動物犠牲の上に手を置くように、あなたは自分を捧げるんだよということを教えたわけです。洗礼というのは、そういう意味では、イエス様と一つに合わされて、そしてそれは、あなた自身を神様に捧げて生きることになる、そういうことが、教えられたわけです。今までこのヘブライ人への手紙を少しずつ聞いてきているんですが、この手紙の初めの方にです、まあ、後ろの方にもこれからにも出てくるんですが、主イエスキリストこそが誠の大祭司なのだという言い方がされていました。イエス様が、毎年捧げなきゃいけない不完全な捧げ物じゃなくて、一回限りで全ての人をあがなう、そういう完全な捧げ物を捧げてくださっている、でそういうことが語られているわけです。そして洗礼を受けるということは、その完全な一回限りの捧げ物を捧げてくださった大祭司であるイエス様に、一つに合わされるということだ。そしてそういうふうにイエス様に合わされた人は同時に自分自身のすべてを神様に捧げて、神様のものとされて、そこから生きるのだというふうに教えられたわけです。ですから洗礼の教えと手を置く儀式というのも、実はこれも2つセットでここに語られているということになります。でこういう、キリスト教の信仰 の、 非常に分かりやすい、言葉というのは、ローマの信徒への手紙の12章1節に語られている言葉だろうと思います。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝ですっていう言葉が、ローマの信徒への手紙の12章1節に出てまいります。あなたは主イエスキリストに合わされて神様のものとされたのだから、あなたは自分自身を生きた生贄として神様に捧げて生活をするんだ。ただ生贄といっても、それは動物犠牲のように命を捨てるということではなくって、それはイエス様が捧げてくださっているわけですから、あなたはそのイエス様を信じて新しく清められたものとして生きるんだということが教えられていたわけです。新約聖書の言葉だと、そんなふうにイエス様に合わされて、あなたは自分自身を捧げて生きるんだと一言で言い表せるわけですが、 しかし今日最初から申し上げてますように、このヘブライ人への手紙が書かれた時代にはまだ新約聖書がないわけです。でそうするとその時代に同じことをどういうふうに伝えたかというと、洗いというのがいろいろあるけれども、そういういわゆる清めの洗いとは違って、イエス様に合わされる洗礼をあなたは受けるのだ、そしてあなたは、動物に手を置いて自分を捧げますというふうに捧げるように、実はその洗礼によってイエス様があなたを捧げてくださったその捧げ物に預かって、あなたは神様のものとして生きるようになるのだということが、この2つの言葉を通して教えられていたということになります。そして5番目と6番目には死者の復活と永遠の審判ということが語られていました。復活というふうに聞きますと、私たちはもちろん十字架から復活した主イエスキリストのことを思い浮かべます。そして審判と聞きますと、終わりの日にその主イエスキリストが哀れみ深い裁き主として世界を訪れてくださる、でそういう再臨の日のことを思い浮かべます。しかしこれも私たちが新約聖書の言葉を聞いてそう一言で考えていることなんですね。主イエスの事柄っていうのがまだ定着していなかった、新約聖書がなかった時代には、それは旧約聖書の中に断片的に記されていた言葉を通して教えられたんです。例えば神様が裁きを憐れみ深くなさってくださるというのはどういう箇所で教えられたか、神様がソドムとゴモラを滅ぼそうとなさったときに、アブラハムが一生懸命鳥なしのお祈りを祈るという場面が出てきます。でその時にアブラハムどういうふうにお祈りしたかといいますと、神様あなたは正しいものと、罪深いものを一緒に滅ぼすような乱暴なことはなさらないはずです、断じてそういうことがあってはありません、もしあの町に50人の正しいものがいたら、あなたは一緒にそれを、罪人と共に滅ぼすんですかというふうに尋ねて、神様がいや滅ぼさない、でだんだんアブラハムはそれをねぎっていって、最後には5人になっちゃうわけですが、そういう仕方で実は神様は正しいものを決して滅ぼさないんだっていう、そういう憐れみがあるということを教えたわけです。ですから、裁きがの際にも神様は本当に憐れみ深い、でそういうことを教えたりしたわけです。でそんなふうにです、旧約聖書の言葉を通しながら初代教会がどんなふうに主イエスキリストのことを述べ伝えたかということが、今ちょっと、振り返って考えたのですが、こういう仕方でイエス様のことが伝えられ、キリスト教の信仰が教えられたのですが、これはいずれも断片的な教えなんですね。で主イエスキリストその方がおいでになって、主イエスが共に歩んでくださる、そういう時にはもうどうなっているかというと、実は主イエスキリストを見上げて生活すれば良くなっているわけです。ですからこの手紙の著者は主イエスキリストをこれまで指し示してきた教えの初歩から離れて、主イエスを救い主として信じる生活の中で、神様のご計画について主から知らされ確信させられている成就を目指して進もうではないかというふうに語っているんです。しかしこういうふうにです、主イエスキリストだけを見上げて、そして神様の救いを確信して生きるということは、そもそも主イエスキリストが自分の救い主なのだ、どんな場合にもこの私と近しくいましてくださるのだという信仰が与えられなければ、決して確信できないことでもあるわけです。主イエスという人がどこか遠くにいたらしい、そしてその人が十字架に復活したらしい、私とは関わりがないのだけどというふうになってしまえば、そういう中からは神様の救いの確信など得られません。ですから最後に、神様がお許しくださるならば、ぜひそういうふうにされたいのだというふうに呼びかけられているわけです。で今日聞いたところには、キリスト教会の一番最初の人たち、初代教会の人たちがまだ新約聖書がまとまって存在するようになる以前に、信仰がどのように教えられていたか、 という痕跡が示されていました。私たちはしかしここに言われているような旧約聖書のあちこちを引用しながら神様の救いについて断片的に聞かされるのではなくて、主イエスキリストによる神様の御業を知らされている、そしてそれを信じるようにされていることをこそ感謝したいと思うのです。主イエスキリストが共に歩んでくださる生活が今教会生活として私たちの上に与えられています。でその中で繰り返し主イエスの救いを知らされ、また神様の慈しみと憐れみを知らされ、感謝して生きるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、旧約聖書の断片的な言葉を聞かされて、なかなかそれが腑に落ちずに、むしろ旧約の律法の生活に親しみを覚えてしまうような、そのような苦労しながら信仰生活を歩んでいた初代教会の人たちに、主イエスキリストと共に歩むそのような生活に進もうではないかと促しているヘブライ人への手紙の言葉を今日聞きました。私たちは今日もはやそのような旧約聖書の言葉だけではなく、主イエスキリストのことをまっすぐに語り、またその主の再臨までのことが語られている新約聖書が与えられていることを感謝いたします。新約聖書の言葉をすべて隅々まで覚えているわけでも理解できているわけでもないような気もしますが、しかしあなたが繰り返し繰り返し週ごとに私たちに聖書の御言葉を聞かせてくださり、またその解き明かしを与えてくださって、主のもとに命を与えられて生きるように私たちを招いてくださっていることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが私たちの人生の高いところにも低いところにも、喜びの日にもまた悲しみや嘆きの日にも共に歩んでいてくださることを信じて生きる幸いなものとさせてくださいますようにお願いいたします。またどうかそのような幸いな生活を受け継いで、さらに次の時代に手渡していく、そのような新しい兄弟姉妹方もあなたが起こしてくださり、御言葉によって生きていくことができますように導いてください。今日朝先にお入れになり、そしてお帰りになったお二人の青年たちも、どうかあなたが帰り身の鞭に置いてくださり、それぞれの命をあなたの御心によって持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。